Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会アンリ・ルソーから始まる素朴派とアウトサイダーズの世界展に関連してお届けいたします。本展覧会はルソーの作品4点を中心に、国内外の素朴派とアウトサイダーアートの作品約140点を集めた展覧会です。専門的技術的な修練もないまま、なぜ彼らは創作活動に至ったのでしょうか。彼らの生涯と制作を見つめ、人間にとっての芸術の意味を探ります。本展覧会の1セクション、絵にして伝えたいでご紹介する久永剛は、熊本でカメラ店を営み、クラシックカメラの修理に関しては一流の腕前を持つ職人でした。60を過ぎてからカメラ仲間の画家に絵を教わります。ある時、和樹康雄の絵画作品シベリアシリーズを見て心から感動する一方で、自ら封印していたシベリア抑留の体験が蘇り、どうしても描いておかなければという強い思いにとらわれて、シベリアを作品にしました。身を削るようにして描かれた43点の久永のシベリアは、一見素朴な画面の中に想像を絶する重労働、飢え、暴挙の思い、そして常に死と向かい合わせの極限の世界が描かれています。今回はその中から30点を久永の言葉とともに展示しています。今回のゲストは、画家久永剛の次女でバイオリニストの鶴和美さんにお話を伺います。娘から見た父久永剛の姿をお話しいただきます。ナビゲーターは遠藤のぞみ学芸員です。
久永さんが43点書かれた、シベリアシリーズと呼んでいいのか、シベリアレクイエムですね。今日は、じゃあ、次女でらっしゃる鶴和美さんに、お話を伺いたいと思います。久永さんは、ものすごい小さい頃からすごく音楽がもう大好きで、で、もう、鶴さんをとにかくもう音楽家に仕立てるというすごい夢があって、まあそれ実現したわけですけれども、その一方でまあ音楽家になられてしまったら、今度はご自身がチェロを最初始めたんですよね。
そうです。
はい。で、その後、やっぱりチェロじゃダメっていうことで、絵を始める。それ60歳。
そうですね。50の時にチェロを始めて、はい、で、まあ、その、
10年間は頑張ったんです
か？そう、10年間頑張ったんですけれども、体が小さいということで。
それで。
それ、しかも彼はその技術者だったので、はい、その手を開く道具を作っちゃったんですね。
だから、
そうそう。そうすると、なんか自分の意思ではなく、こう、ただ、やたらと筋を伸ばしてしまって、で実は手が故障したんですね。
は
い。それでもう音楽はやめだということで60から。でも絵が特別好きだったというの話は聞いていませんが、でも、写真を撮る撮影の方でやってましたから、多分そういう心の中には、をやりたいなっていうのもあったのかもしれませんね。
それまではじゃあ特にその絵を始められる前は特にその画家が好きだったとか絵を見に行ってたっていうことは特にあんまりなかった
ですか？あ、でも絵は見に行ってたような気がします。
あ、そうですか。
はい。それから絵の先生でもある親友でもある坂本康先生の刺激を受けたんじゃないでしょうか。
あ、なるほどね。
うん、
カメラ仲間でいらしたけども、
そうです、はい、
絵描きさんですからね、
はい、
あ、それでじゃあ今度は絵ということで、はい、でも最初は どんな絵を描かれたんですか？
最初は、それ、そうですね、音楽にちなんだ楽しい絵でしたね。夢のある、うん、はい。
なんかとても、こう、ロマンティックな、
そうですね、
音符がたくさんあるような、はい、いや、でもやっぱり音楽の絵であったっていうことでしょうね。はい。で、多分その音楽を思いながら、いろいろ絵を描いておられたっていうのが、まあ、画家としては、画家としてはという、その頃はまだまあ、ご趣味の世界だったかもしれませんけれども。
そうですね。チェロがやっぱし弾きたかったんだと思いますよ。
なるほど、なるほど。それで、87年に、和樹康夫展をご覧になりに行って、はい、で、それからまた5年間、間があって、シベリアを描かれるというふうに、聞きましたけれども、かずみさんは、お父様が描いていた頃っていうのは、ご様子とかはご記憶ですか？
楽しい絵の時には、知ってます。はい。はい、ただ、このシベリアのこのシリーズを描き始めた頃、ちょうど私は、ウィーンに留学をしてまして、だから、知らないんですね。
あ、そうですか。書き始めたっていうことを。
もう知らないです。
あ、そうですか。はい、つまり、シベリアを書き始める前に、例えば、久永さんが、まあ、シベリアに行った体験っていうのは、お話は。
はい。面白い部分っていうのは聞いたことがあります。
例えば、
ですね、糞がいっぱいこう、
バツの塔っていうやつですね。
そうそう、あれですね。
あれは面白い話として語られたんですか？
で、そう、それを溜まっていくのをこうやって、こう壊して、凍ってるのを壊して、それでなんて言うんだろう、寝るところに来ると、ペーチカで、こう、ぬくもって、匂いが、こう、溶けて、するんだよみたいな、そういう。それ、とっても、私は、面白い話として、覚えてました。
あ、そうですか。
それで、この、絵を見て、本当に、あ、こういうことだったのねって、ただ一つだけ聞かされてました。それと、ロシア兵はすごく楽譜が読めないけれども、すごくいい声で、すごく音楽的にすぐ合唱するんだよ。
ああ、そうですか。で、久永さんはその和樹康夫展を見て、で、5年間かけてシベリアを描くという決心をするんですよね。そうすると、その5年間かけて、お描きになり始めた時っていうのは、かずみさんは、ウィーンに、留学してらした、
はい。
で、書いてるってことも。
知らなかった。
ああ、そうです。
はい。そういう5年間の間にそういうことを書きたいって思ってるっていうことも知りませんでした。
相当でも強い決意だったと思いますけれども。ね、じゃあ、書いてる頃の姿っていうのは、ご存じないわけですね。
はい。
ああ。でも、その間にお父様にお会いになることっていうのは、
はい。ウィーンの留学が1年というふうに決まってたので、うん、最後帰る1ヶ月前にちょうど、両親が金婚式ということで、はい、それで呼び寄せて。
じゃあウィーンにいらして、はい、ああ、そうですか。はい、そうしたらまあ、ウィーン音楽の都ですから、もう音楽三昧の毎日を。
そうですね。はい。毎日を。はい。今考えると、70半ばぐらいでよく二人で来たなという気がしますけどね。
そ
うですね。
その頃も、シベリアの絵を描き始めてたっていうことですか？
そうですね。
うん、それで、まあ、2年間少し描き続けて、体を壊されてしまうんですよね。はい、で、その後、43点の絵を、熊本で発表になる。はい、その時は、かずみさんは立ち会われたんですか？は
い、初日の2時間ぐらい彼は、そこの展示場に入れましたけれども、その後、どうしても体が持たないということで。
ということは、やはりその、 43点書いた時にはもう相当に、
うん、悪かったんだと思います。気がつかなかったんですけど。
うん、なんかドクターストップっていうか、お医者さんから止められて、うん、もうこれ以上書き続けたら、もうその命がもたないということで、はい、っていうふうに聞きましたけれども。そうすると、展示されたところはご覧になる。
はい。2時間ほどいたと思います。
うん、なんかご感想というか、なんか。
いや、もうなんか、そういう感想を、いや、ただ、なんかこう、坂本先生に、ありがとうという感謝の言葉をひたすら言ってましたね。
久永さんの絵と、それから言葉ですよね。あの言葉っていうのは、もうその時には全て自己自身で、
はい。
書き留めて、
はい。
絵と一緒に書き留めておられた。はいはいでは、最後の質問ですけれども、お嬢さん、もうお父様から、小さい頃からもうスパルタ教育の音楽を仕込まれたというふうに、聞いておりますけれど、どんなお父様でしたか？
優しい父でした。
あ、音楽以外。
うん、音楽、それは人から見ればスパルタで、うん、と、思うかもしれませんけれども、でも、我が子だからあんなにできますよね。うん、私、辛かったと思ったことがないです。
練習もお父様と一緒になさった、
はい。父と一緒にしました。
で、そうすると先生のところに行くのにもお父様がついてこられて
ですか？そうですね。で、父は仕事がそんなに休めないので、うん二ヶ月に一回ぐらいしかレッスンにも行けませんでした。そうすると今で言うと、二ヶ月に一回ちょっと年に6回しかレッスンを受けなかったっていうことですよね。あとは彼はもう今みたいにインターネットがあるわけではないので、もう本を読んで独学で。だからかなり二ヶ月間の間にデタラメなこともあって、そのデタラメなことをやって行って、で、レッスンに行って、誰がこんなこと言ったんだというふうに先生に言われて、またやり直しということも多々ありましたけれども、でも、本当に、
研究熱心だったっ
ていう。研究熱心でした。
もうなんか揺るがせにすることができないっていうご性格ですかね。やっぱりそれが絵にも現れてますかね。
あ、どうでしょう。厳しいという絵ですか？
でも、なんて言うんでしょうか。嘘は描けない。
嘘は描きませんね。
ねえ。
嘘は描いてませんね。いや、私、まあ、厳しかったと、音楽に対して厳しかったと言われれば、生まれる前から和美という名前がついてるっていうところでしょうかね。男の子でも、女の子でも和音が美しい。もうこの次に生まれた子は音楽をさせるという、そこの名前が、まあ言ってみれば厳しかったかしら。
バイオリンを選ばれたっていうのはそれはやっぱりお父様の。
はい。そうです。
バイオリンでなければっていう。
は
い、
まあ。彼の偏見でしょうね。ね、ピアノは猫が歩いても音が出るから。
そうです
か。そうです。それで、実は私、ピアノも、小学校1年生の3学期からバイオリンしたんですけれどね。
はい、それって遅くないですか？
遅いです。遅い。先生が見つからずにね、そういうことになっちゃったんですけれども。で、ピアノも同時に習い始めて、ピアノに才能があるからピアノに変われなさいって、相当ピアノの先生からは勧められたんですけれどもね、そういうさっきの、そう、猫が歩いても同じの、ということで、1年足らずでピアノは禁止になりまして。
あ、禁止されちゃったんですか？
バイオリンだけになりましたね。
お父様はでも音楽って言ってもいろいろありますけれども、特に何かお好きな作曲家とかは。
あ、そういうことは聞いてないですね。
そうですか。はい、もうじゃあ、何でももうやっぱり。
そうですね。
聞き込んで。でもお家でもやっぱり、レコードを聞いたりとか、 演奏会に行ったりとかいうことは、あ、
演奏会は数少ない演奏会しかなかったので連れて行ってもらいましたし、うん、まあその、さっきも言いましたように時間がないので、それこそ坂本康史先生が私を音楽会に連れて行ってくださったりとか、うん、もうみんなの助けでここにまで来ましたけど。
ですか。でもお父様にしたらね、娘が東方に行ったっていうことは、まあ、嬉しい反面寂しくもあったでしょうね。
そうですね。ちょうどその時父が50で、
あ、それでチェロを、
そう、音楽がもう家からなくなったっていうんで、こうチェロを始めて、でまあうまいこと60になる前に私が帰ってきたもんですから、音楽がまたこうね家に戻ったという感じですね。
それでちょっと指が、
そうそうそうそう、それは本当にそうなんですよ。
それで、ああそうなんですね。
道具をこう常にこう挟んでる、それで挟んでなんかこう寝るとかお風呂入るとかそういうことしてたんですよね。
だって60歳でしょ。
50よ、50、50。それでレッスンに行く前はちょっとカズミ聞いてみくれと。で、もうこれでこの教則本は半年やってんだけど、今度のレッスンで上がるだろうかって私の前で言うんですね。いや、お父さんそのんだけ弾けたら絶対大丈夫よって言って送り出すんだけれども、うんうん、もう先生の前でガタガタになって、まあ、ただ弾けなかったって言って帰ってくる姿がチェロには思い出しますね。で、熊教にも一緒に出ましたけれども、
はいはい、
まあ、熊教っていうのは熊本交響楽団ですね。でも、もう、3日ぐらい前からお腹の調子が悪くなるんです。
緊張なんですか？そうです。でも、多分、ご自身の中に持っている音楽っていうのは、もうすごく、やっぱり、豊かで、多分、その、ハイレベルを目指させるっていうか、それに、こう、ご自身の技術が、ついていけるかどうかっていうんで悩まれたんじゃないですか。
そうですよね。きっとな。
ものすごいもう自分の中ではすごく、すごい素晴らしい音楽が鳴っているっていうことと、ねえ。
ちょっと気持ちと腕が一致しませんでしたね。いや、そう、それを思い出しますね。だからこそ、まあ手の故障もあるし、まあいろんなことが、ちょうど私も帰ってきたし、いろいろなことがあったんだとは思いますけれども、彼自身も絵の方が良かったんでしょうね。
なるほどね。じゃあ今度は絵で音楽を表現しようということになった。で、その後、運命の展覧会があるっていうことですね。いろいろと興味深い話を伺えて、すごい、感動がありました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
アンリ・ルソーから始まる素朴派とアウトサイダーズの世界展は11月10日まで開催しております。